坂上美希のエンタメゴーゴー。
明けましておめでとうございます。坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。もう今年もキレのあるエンタメをバンバンご紹介していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、新年初のエンタメは幸先よく初笑い、皆さんにしていただきたいと思います。Hulu で配信され話題をさらった新感覚ドラマ、漫画みたいにいかない、これが好評につきまして、なんと1月10日水曜日から日本テレビでオンエアされることになりました。お笑いトリオの東京03、3代目 JSOUL BROTHERS の山下健二郎、女優の山下舞香、異色の5人がシチュエーションコメディでシニカルな笑いを生み出すということで、ゲストにお迎えしたのはこのドラマの演出脚本を手掛ける大倉監督、そしてこのドラマのプロデューサー、アクスオンの筒井理恵さんです。おはようございます。
おはようございます。
明けましておめでとうございます。こんなもう番組のもう本当に2018年ね、1回目に来ていただくにふさわしい、
ありがたいですね本当に、
ね、監督は紋付き袴で来ていただきました。
そうですね、本当に大変に時間かかったんですけど、ね、
筒井さんはね振袖で、
はい、気合い入れてやってまいりました。
何とでも言える。
そうですね。
普段着です。さあ、大倉監督ですけれども、はい、ゴッドタンなどの人気バラエティ番組を手掛ける放送作家、はい、第3のバナナマンという異名も持ってらっしゃいます。今回はオリジナルの脚本を書き下ろし、ドラマ監督初挑戦ということになるんですか？
そうですね。
そもそもこの作品ですけども、これね、なんて言えばいいのかっていうか、一言では非常に説明しにくいドラマなんですけれども、ね、はい、まあ、登場人物は売れない漫画家、これは、03の角田さんですね、はい、はい、でそのアシスタントが、これが山下健二郎さん、
はい、そうです。
で編集者が豊本さん、はい、で幼馴染が飯塚さん、はい、03の、そして、漫画家の娘ですね、女優の山本舞香さんということで、はい、まあ、漫画みたいにはうまくいかない彼らの日常が非常になんとかシニカルな笑いって言いますかね。
そうですね、自分でシニカルっていうのもちょっと恥ずかしいですけど。
まあ悲哀を交えて描かれるシチュエーションコメディということなんですけども、はい、まあ要所要所で漫画がこう早送りで、はい、でもあのちゃんと文字は読めるっていうか、
そうですね、
はい、じっくり見てると読めるっていう、はい、そういう速さなんですけども、そういうのも描かれていて、まあ、役者と融合したりするっていう非常に面白いユニークな実験的なっていうか、はい、私はとってもあの楽しく拝見させていただいたっていうか、
あ、本当ですか、
こういうのを今やるんだっていうか、うん、
ね、そもそもコメディをずっと、はい、あのこういういわゆるシットコム形式というか、まあ、もともと三谷さんとか の,、はい、あのやっぱり猫が好きとか、まあ、そういうのが好きで、はい、まあ、それは僕学生時代の話ですけど、
あの頃は若干こういうのありましたよね。
ありました。あのまだテレビ自体にこう元気があったっていう時なんで、はい、ね、うん、いろいろこうクリエイターがちゃんと自分たちのクリエイティブな作品を世の中に出してもいい時期だったと思うんです
ね、
うん、
あります
ね、まあ、時間帯とかもあると思うんですけど、うん、でそういうのをずっと母子の世代だったんで、はい、もうそういうものがすごい好きだったんですよね。でそれがこの世界に入った時に何回かこうおかげさまでチャンスを与えてもらってやれてたんですけど、うん、で今回満を持して自分が監督やるということになった時に、はい、ただのシットコムじゃなくて少し絵のこうアクセントがあるものをやりたいなというので、はい、ああいうフィックスのカメラをこう対応したようなのをやってみようかな、
こう、ね、右に左に振って、はい、ちょっと場面が変わるみたいな、はい、本当舞台みたいなような設定になってるんですけれどもね、
はいはい、今回あの、うん、これ今まで結構シットコム何回かやってたんですけれども、はい、今回どういうタッチの話にしようかなっていうのを少し悩んでたんですよ、うん、その時に、まあ、いつも東京03の舞台とかをやる時に、うん、最近こう年齢的に40超えたんで、
う
ん、ちょっと
44歳だそうです、
はい、はい、そうなんです。それでただのお笑いじゃなくて僕らが今年齢だから言えることってあるんじゃないかなっていうのをちょっと表現しようと思ったんですよ、うん、
はい、
そうなってくると少ししみったれてくるんじゃないかなって思ったんですよ、うん、
はい、
おじさんがおじさんの気持ちを言っちゃうコントって、うんうん、ついてこない人はついてこないんじゃないかなと思ったので、うんうん、他なんかいい方法ないかなというので、ああいう逆にそのポップなものの中でそれをやろう、はい、っていうのが今回
大変ね、美術とかはもうポップな感じです、はい、もう本当ブルーとピンクと合わせてっていう感じなんですけど、はい、ごめんなさい、何度もシットコムっていうのが出てきましたけれども、はい、それを一言でこう分かんない人のために
いわゆるあの シチュエーションコメディっていう一個のシチュエーションの中で、はい、あのやる演じるコメディってことですね、
はい、ですね。そんな新感覚ドラマ漫画みたいにいかない、これは、去年の秋から全10話が Hulu で独占配信されておりまして、はい、で、いよいよこの今月10日水曜日の深夜から、まあ、好評だったものですから地上波に初放送になるということで、
はい、
これまあ、その内容はタイトルだけで非常に気になるんですけど、例えば1話はほとんどの大人は若者をどう怒っていいのかわからない っていう、はい、こういう長いタイトルがついてます。で、第2話がほとんどの大人は上手に恋愛できていない。この辺がどんどん進んでいってどうですか、筒井さん的には。あ、思った通りのとか、筒井さん的には役割的にはどういうふうなことをここでしていくんですか。
基本的には、うん、その企画書を見た時に、うん、今まで誰も見たことのないものをやろうということと、うん、あと大倉さんを大倉監督としてスターにするというのを私は企画書から感じて、あ、じゃあそれを私はやろうと。大倉監督が気持ちよく、監督初監督なので気持ちよく監督ができる体制を組んで、監督が気持ちよく演出できる環境を整えて、はい、でみんなの気持ちを一つに向かわせていくための現場でいろいろ動いたりとか、はい、声かけしたりとか、ということを心がけてきたという、
ね。まあ、確かにすごい助けられたところいっぱいあります。
そうなんだ。
結構現場でこの人が敵、この人が味方って結構あるわけなんですよ、はいはい、でそういう時に特に初監督なんていう場所は完全に絶対ミスも起きるわけじゃないですか、うん、想定外のミスとか、うんうんうん、そういう時に皆さんがどれだけ味方でいてくれるのかなっていうのがすごい、あ、まあ、しょうがないしょうがないって言ってくれる人と、うん、いや困るんですよそんなことじゃ、うんうん、っていう時の困るんですよがいっぱいいたら嫌だなってずっと思ってたんですけれどもおかげさまですごく、
もうそれ、はい、筒井さんが全部それを受け止めてっていうか、
そうですね、
監督をスターにするためにはそこまでいかないようにしたりとか、いろいろやりなブロックしたりとかもやりになったんですか。
時には敵を、時にはモニターの後ろで肩もみしたりとか
そういうサービスも。全10話ではレギュラーの5人に加えまして、桃色クローバー Z の玉井詩織さん、はい、若手人気俳優の白洲迅さん、高岡早紀さんもゲスト出演をなさっているということで、さらにはこのドラマが来年春に舞台にもなるっていう。
そうなんですよ。
すごいですね、はい、勢いが、はい、ね、
もう今の時点で何も、はい、何も手元にはないので、
ない舞台のことを振られると2人とも下を向くみたいな、はい、
そうですね、まだゼロなので
ねえ、さあ Hulu から火がついてどんどん広がりを見せているこの作品です。明日からさらに、詳しく伺っていきます。ゲストはドラマ漫画みたいにいかないから大倉監督とプロデューサーの筒井理恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日はね、大倉監督と作品中に登場する漫画を描いているニールセンさんの魅力に迫っていきたいと思うんですけれども、はい、大倉監督は今回初監督作品ということになります。もともとは放送作家さんで、ゴッドタンを手掛けるほか、過去にはトリビアの泉、跳ねるの扉などのバラエティ番組やバカリズムさんの脚本のドラマ素敵な選択肢で、脚本協力もなさっているということなんですが、この大倉監督キャリアのスタートは元お笑いコンビ笹目ゆき
誰も知らないと思いますけど、
あら、はい、いくつぐらいから何年ぐらいやってらっしゃる。
20歳の時に、はい、大学2年生の時に、はい、もういわゆる当時、
はい、誰がいらした頃ですか。今44歳でいらっしゃるから 誰になるんだろうな。
多分その時はまず世の中がもうすでにダウンタウンさんの、は
い、もうみんなダウンタウン大好きみたいな、
もう僕ら世代はもう全員、はい、もうそこがもうスターで、
そうね、もうそこに憧れて、
はい、でダウンタウンさんの凄さはやっぱりクラスで中心じゃなかった人間が実は面白いこと考えて、そいつらが一番面白いんだぞっていう啓蒙をしてくれたんですよ。
なるほど。
だから僕らみたいに目立ってなかった人間が、うん、あ、俺も面白い人間なんだっていう気持ちになれたというのがあって、この僕ら世代の年の人たちって、はい、東京でも大阪でもすごく
やたらいらっしゃる
いるんですよね。
だ誰がもう、ま、
それもバナナマンだりもそうですし、アンタッチャブルとかもそうですし、はい、そのドランクとか、まあ、まさしく東京ゼロさんもそうですし、大阪の方で言うとブラックマヨネーズだとか、
もう養成所にうわーって通ってらっしゃいましたね。
そう、入ったと思います、
ね、
はい、
そういうとこには行ってらっしゃる。
僕は養成所というよりかまず東京に住んでると、はい、今ほど養成所っていうのが当たり前じゃなくて、はい、さあ芸人になろうって言ってもどうやって芸人になるのかよく分からなかったんですよ、うん、はい、でとりあえず雑誌でザ・デビューっていう雑誌があったんで、それ開いてみたら今ネットもまあ全然なかったので、はい、うん、それでお笑い芸人オーディションっていうのがあったので、はい、そこで行って、そこからもう勝手に自分が芸人なんだって名乗らざるを得なかったんですよね。
もう笹目ゆきで。
いや違います、この時
あ、また違う、
まだ大学の友達と大倉劇場というコンビ名で、
へー、はい、でお笑いコンビ笹目ゆきにその後なって、
でその時でも大学の友達が、はい、もうちょっとごめん俺
は嫌だと、俺は嫌だと思う、
で僕ピンでやってたんですよ、はいはいはい、そのまま大倉劇場という芸名でやってたんです。
今度は芸名になったんですね、はい、
でその時に一緒に当時一緒にやってた僕よりも10歳年上の方がいたんですけど、はい、その人がすごく芝居が上手で、はい、一緒にやりませんかって言って、
うん、くっついたの、
くっついたので
笹目ゆきになりました。
笹目ゆきという、はい、それでそこから少しお笑いライブとかではよくこう出るようになって、はい、今 ずっとつるんでる仲間たちとか、まあまあ、バナナマンであり、はい、東京ゼロさんでありおぎやはぎやり、はい、
あの年代ですよね。
そうですね、そこら辺の人たちとよくライブで一緒になってたんですけれども、はい、あの自分があのイメージしているネタが自分でやるとあんま面白くないっていう現象が起きたんですよ、はい、俺才能ないのかなと思って自分の書いた本をたまたま遊びに来ていたバナナマンの日村さんに読んでもらったんですよ、はいはい、そしたらもう自分がイメージしている、うん、そうこの感じなんだと思ったんですよ、うん、それあ俺はもう演者に向いてないんだなって思ったんですよ。
じゃあ放送作家の方がいいんじゃないかと。
そうです、それで
作家になった。
作家になったんです。
でこのドラマは役者さんと漫画が融合する演出も見どころの一つになってますけども、はい、漫画を描いてるのがニールセンさん、
はい、
美大でラーメンズと同級生でした。
同級生だったんです。
同級生だったんですね。
で仲良くなって、うん、どういうのがやりたいのって言ったら、実はあのその時は立体ものを作ってたんですけど舞台美術なんで、はいはいはい、実は絵が本当は油絵家の人間だったんで絵が描きたいっていうので、はい、だったらというのでその当時ちょうど自分が日本テレビの BS で、はい、結構好き勝手できる番組があったので、はいはい、そこにニールセンの絵を取り入れた番組を作ろうっていうのから、はいはい、テレビ番組に協力してくれるようになったので。
そうだったんです、はい、そこからのもうお付き合い
ってことですね。そうなんですね。だから結構知ってる人にしてみても15年間ぐらいこんなようなことやってるんですよね、
はい、へえ、でも今回はもう本当に付きっきりというか番組
で、そうですね、はい、
ね、なんか黒板に次々と新たな絵を描いたとかってすられて、
はいはい、そうなんですよね、はい、あのニールセンのこの絵を使いたいなっていうのがもう花から頭にありまして、はい、それに一番生かすのは何かなっていう設定で漫画家の設定にしたんですよね。
初めに何ありきがちょっとおかしいですよ ね, ね、普通はじゃ逆だろうみたいなことがね、はいはい、ストーリーありきだろうみたいに思うけど、全部後にそれに合わせて、
ね、そうですね、最初にもう、あの監督の中で絵が決まっていて、はい、この色とこの色をメインにした絵にしたい、うん、でこうこの
人は青とピンクだった、
はい、青とピンクで、はい、すごくその青とピンクもこだわりがあって、はい、このピンクとこの青っていうのがもう明確に決まってたんです。
へー。
普通にコントもしドラマやってても多分誰も見ないかなと思ったんですよ、はい、でパッと見た瞬間になんかのチラシのとかそういうポスター絵になってたら、あ、これってなんだろうって一瞬目が止まるかなとというのがあって、映った様の画面が綺麗になるようにっていうのを意識したんですよね。
あ、そうなんだ。だ最初セットご覧になった時とかどんな、
可愛いって思いました
ね。えちょっと女子の心くすぐりますよね、はい、だから中心になってるところの絵はあの仕事場、漫画家さんの仕事場ですけれども、はい、で左にシューってパンをすると、はい、壁にこう色額縁が、
はい、そうですね、はい、
であって、
はい、一応ダイニングという設定なんですけど、ですね、うん、額縁があってそこにニールセンさんの絵をたくさん飾って、はい、で前は全部違うっていう、
あ、前は違うんだ、はい、まあ、であれあのダイニングテーブルかと思ったらよく見るとあれは卓球台なんですよね。す、はい、だ私もし今度家建てたら、はい、卓球台をテーブルにしようって、
あれいいんですよね、
いいいいなってそれで食事全部終わったらみんなで卓球しててすげえ楽しいなと思って
そうなんですよ、
ね、とか、はい、いっぱいあそこにヒントがありました、はい、インテリアのでまた今度右に振るとソファーが置いてあって、はい、で後ろが黒板、
そうですね、黒板があって
青の黒板
でした、そうですね、あれはブルーの黒板にしてくれって、
ね、はい、で全部ドアは全てがブルー、
そうですね、はい、
開けるとちょっと向こう側になんかね掛け軸があったり
とか、
ちょっと I love you ってなんだよって下手な字だな
みたいな、はい、実はあれあの次の回の伏線になってるんですよねはい、
そういう遊びがいっぱいあるんですね、はい、見どころがたくさんでございます。これまでに見たことのない新感覚ドラマと言えると思います。その演出漫画にぜひ注目してご覧になってください。明日は個性豊かなレギュラー陣の撮影秘話など伺っていきます。ゲストはドラマ漫画みたいにいかないから大倉監督とプロデューサーの筒井理恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日はこのドラマで絶妙な掛け合いを見せてくれるレギュラー陣の魅力や撮影秘話に迫っていきます。まずは東京ゼロさんの3人ですかね、角田昭弘さんはうだつの上がらない中年漫画家戸塚治役、飯塚聡さんはその幼馴染で近所の定食屋さんの店主鳥飼の役です。そして豊本明永さんは漫画家戸塚の担当編集者役ということで、まあ、この3人が出てくるということですけれども、はい、はい、今回のドラマは、まあ、非常にで昨日までも話してますように、はい、舞台風の演出といいますか、はい、舞台にはこう慣れている東京ゼロさんでもなんか非常に監督の長回しには苦労されたっていうようなことを聞いてますけども、はいはい、長いですよね、パンしてまたみたいな感じで、
そうですね、うん、基本はあの会話のグルーヴ感を出したかったんで、はい、うん、あまり割りたくはないなと思ったんですよね、
う
ん、
しかも全10話を1ヶ月で撮影されたっていう、
はい、
1日で2話撮ることもあった、はい、ワンシーン10分っていうようなそんなものですよ、
はい、
大変な、
そうですね、
過酷な。じゃあもう03の3人はね、言うまでもなくっていうか、はい、とってもなんかピタッとハマってらっしゃいましたよね。
いやすごい頼もしかったですね、やっぱり、ね、
漫画家の役も、はいはい、定食屋さんも、うん、ね、
セリフの覚えが早くてですね、はい、あの脚本をかなりギリギリまで追い込むのが大倉さんなので、はい、こう上がるのが撮影の2日前3日前は結構当たり前だったんですけど、そこから台本をお渡しして、まあ、10分ぐらいの長回しのシーンも来ると03さんの3人は覚えてるんですよね。でなおかつ1話撮影あ2話分撮影が終わったら、はい、あの私飯塚さんの方から直接、はい、あの次のお話の稽古をしたいから、はい、このあと時間をもらえないかという相談が来まして、はい、そんなこと言われたの初めてなので、うん、それを大倉さんにもお伝えして現場にもお伝えして、はい、じゃあ付き合おうって言って毎回撮影が終わるとその後に次のお話の稽古をみっちりやって解散してたんです。
へー、うん、すごい03さんからの提案でってことですよね。すごいですよね。
自主練してくれるんですよ
ね、うん、あそうなんだ。そして3代目 JSOUL BROTHERS の山下健二郎さんですよ、はい、漫画家の戸塚を尊敬しているアシスタント、でもちょっとバカなおバカな役、
そうですね、はい、
あのエグザイルトライブの山下さんが、はい、おバカな役を 甘んじてるって言うんですけど、これが良かったですね。
そうですね、
はい、私は山下さんもこれで大好きになりました。
そうですね、やっぱ僕ら世代の人はやっぱエグザイルさんたちっていうのはちょっと怖いし不良っていうイメージが僕はずっとあったんですよ、はい、まあやるとなった時にどういう感じなのかなって、僕あの3代目 あのよく写真を見て、はい、一番右端中にいつも山下くんって写ってるんですよ、うん、で必ず肩眉毛をグイッと上げてるこの子は相当食わせ物なんじゃねえかって僕ずっと勝手なイメージだったわけです
よ。なんか追い倒してこられたんだろうなっていうねって
あったんですけど、
うん、
でも会った瞬間に信じられないぐらいいいやつなんですよ。これは好きになっちゃうなと思って、うんうん、
好青年でしたね。
好青年ですね。本人は初めの役は少しバカにしておいたつもりなんですけど、うん、はい、本読みと重ねていくごとにどんどん足せていくっていうか、あもっとこうしようかこうしようかっていうのがあって、最終的に5話4話5話ぐらいからどんどん完成されてって、
は
い、
おバカが、
はい、この先もっとエスカレートすると思うので
そうか、私はねもう残念ながら1話しかまだ拝見できてなくて、はい、でも1話でもあのとっても素敵なおバカぶりがあのフリースタイルで、
はい、
やるところとか、はい、いやまあお手の物かもしれないけど音楽はね、
でもあのラップはやったことないって言ってましたね。
あ、そうなんだ、
はい、初めてですって言ってたんで、それもちゃんと練習してきてくれて、はい、
あの山下さんがやってる荒牧くんっていうアシスタントの役が一体どんな役なんだろうというのが私も、はい、あの分からないまま始まったんですけど、あこういう男の子が荒牧くんなんだというのを回を追うごとに私もこう教えられたというようなところもあって、どんどんどんどん成長していきました、うん、荒牧くんという役が。
あ、本当ですか、はい、これはもう楽しみですね。私ちょっとね、はい、全部見させていただきたいぐらい本当に。そして女優の山本舞香さんは漫画家戸塚の娘の高橋留美役ということで、はい、この高橋留美子さんを意識してらっしゃるんですか、漫画家の。そういうわけじゃないですか。
これはもうそうですね、これ全部実は役名が実は全員あの有名漫画家さんの、うん、あの文字というか。
あ、そうなんだ、
はい、まあ手塚治
虫、戸塚治虫は手塚治虫か、はい、そういえばそうだ、はい、で、鳥海は
鳥山明。
あ、そうか、はい、そして編集者の
足立は足立みつるですね。
ああそうか、はい、山下さんが演じるところの
荒牧さんは、ジョジョの
荒木さん、荒木先生、そうそうそうそう。そして高橋留美子から娘は高橋留美役ということですね。舞香、はい、さんが選んだのは何か理由がありますか。
昔から一緒に仕事してるあのモテキとか撮った大根監督が深夜でやってたドラマがあって、それ見てたら出てて、その役がすごい良かったんですよ。それはあの援助交際してるちょっと暗い役だったんですけど、はい、目力が異常に強いじゃないですか、それがあの心に闇を背負った女の子がやってて、その佇まいがすごいいいなと思ってたんですよ、はい、でその後しばらくバラエティ番組で、うん、たまたまゲストで呼んだら今度すごい少女みたいにキャピキャピしてたんですよ、それなんだこの二面性はと思ってすごい興味があったんですよ、はい、それで今回そういう山本さんどうかって話になった時にはもうぜひそこでお願いしたいと。
ギャップ萌えですね、
はい、
監督の。
そうなんですよ、で今もうすごいピアな役ばっかりやってたんで、はい、もう本当に申し訳ないですけれども、
汚してやりたいと、
ドロドロにしてやろうと
なんかこう なんていうんですかね、ちょっとあの このルミの役もちょっとおバカな感じは若干ありますけど、
そうですね、
ちょっと危うい感じっていうか、はいはい、あのね、
ちょっと暴ずれな方向ですね。
そうそうそう、はい、ね。さあ、そんな異色の5人が織りなすシニカルな笑い、ぜひご覧になってください。明日は豪華なゲスト陣について伺います。ゲストはドラマ漫画みたいにいかないから大倉監督とプロデューサーの筒井理恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、この作品はうだつの上がらない漫画家とその周りの人々の日常がシニカルな笑いと哀愁を交えて描かれるシチュエーションコメディ。レギュラーの登場人物は漫画家とそのアシスタント、編集者、幼なじみ、そして漫画家の娘というこの5人なんですけれども、豪華なゲストの方も登場するんです。男を惑わす魅惑のマドンナ役で登場するのは高岡早紀さん。まあね、あの男を惑わす魅惑のマドンナ、はい、ぴったりだと思うんですけど、はい、こういう作りのドラマは初挑戦だったみたいですね。
そうらしいですね、うん、はい、
はい、どうして高岡さんを。
そもそもあのこの後見てくると、まあ、役名はあんまり具体的には言わなかったんですけど、はい、ある絶対書きたい話があったんですよ、はい、角田の元奥さん役っていうことなんですけれども、はい、その奥さん役の時にやっぱルミがああいう
娘が
ちょっと男に遊ばれてるじゃないですか、はいはい、だから戸塚と結婚してあんなに美形の人が生まれるから、まあ、綺麗な人なんだけど、はい、でさらに少しやっぱ暴ずれ感がなきゃダメだなと思った時に、もう高岡さんが失礼ですけどぴったりだなとは思ったんですけど、
綺麗で暴ずれだと監督は思ってるわけですね、はい、高岡さんのことを。
僕学生の頃から見てたんで、はい、高岡さんってやっぱそういうちょっと、うん、
ちょっと危うい
やっぱり危ういところがあるじゃないですか。
たまらない、はい、ね、表になりますしね、
はい、だからもうぴったりだなと思ったんですよ。
そういうことだったんですね、はい、まあ、でも高岡さんは どうなんですか、初挑戦でああいうドラマをするってことでちょっと戸惑ってらっしゃったりとか、そういうことはないですか。
いや、戸惑ってたとは思うんですけど、うんうん、戸惑いを現場にあんまり持ち込まないとは思うんですよね。すごく現場の空気を悪くしないというか、
は
い、
色気が半端なくてですね、不思議な空気を持ってらっしゃる方で、うん、魅力的な方でした、はい、
そうですね。
で、あと舞香ちゃんとも、はい、あの前にあの共演されていたので、
舞香さんと、
はい、はい、なのでとってもあの本当の母子のような感じで、うんうん、あの撮影の合間もキャッキャッキャッキャな感じで、うん、非常にあのいい雰囲気の現場でした、
うん、はい。そして戸塚と対立する人生イージーモードなイケメン金持ち役に人気急上昇中の白洲迅さん。
これはもう完全にあの一個絶対書きたい話に、はい、この戸塚プロダクションの人たちと、
はい、その漫画家さんの
人ですね、はい、の敵役として一回こう完全懲悪というか、はい、そういうなんか敵を倒すという話を作りたかったんですよ。ほうほうほう。でその時に必ずあのここの事務所にいる人たちってみんななんかちっちゃいコンプレックスをみんな持ってる人たちだから、はい、完全な男が欲しいなと思ったんですよ。ほうほうほう。でもものすごいイケメンが欲しいって言ったら、はいはい、あの白洲くんがすごい良くて、もう本当にもう完璧なんじゃないかっていうぐらい
イケメン金持ち役なんですね、はい、でどう絡んでくるんですか、白洲さんの役どころとしては。
ですね、はい、あのルミの元恋人の役なんです。
あ、元恋人、はい、ホストではないんですね。
ホストではないです。
ホスト、
はい、
ホスト出てきますもんね。
後々あのルミがいろんな男に遊ばれてる話がエピソードいっぱい出てくるんですけど、その中で一番のモテ遊びをした男という
のが白洲迅さん演じるところのイケメン金持ち、はい、
そうですね、う
ん、はあ。でそこにこうちょっとコンプレックスを持ったおじさんたちがチッって感じで、
はい、まあそうですよね。そこにさらに才能もあるんですよ、白洲君。
あ、何の才能があるんですか。
いわゆるこの人はあのものすごい売れっ子漫画家なんですよね。
あ、なるほど、はい、たまらんですよね、戸塚さんにとっては。そうです
ね、はいはい、やっぱこう人間ってやっぱイケメンの人に対してはやっぱもうしょうがない、あの人イケメンだからって気持ち絶対あるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
もう才能、それが才能よ ねみたいな、
そういう才能に誰も上がらわないで生きてるよねっていう、はい、話なんですけれども。
そ, う、はい、それは監督の何かを反映してますかね。
もちろんありますね、僕はそういう人生と真逆のとこからスタートしてるんで、はい、
思いの丈を、
はい、
そして、謎の超ハイテンションインフルエンサーアンモモ役は桃色クローバー Z の玉井詩織さん。どう、もう地で行くようなこんな役どころですから ねこれどういう話になるんですか。
これはですね、まずあの謎の少女がいつの間にか事務所にいて普通に
当たり前のように
いるんですよね。それに対して誰も君誰ってなかなか言えないっていうか、
あの誰って思ってるんだけど言えないような感じで、
は
い、
会話がよく弾んじゃってて、はい、今更誰みたいなこと言えない、あれ誰かの知り合いなんだこの人みたいなとかあるじゃないですか。それと誰も知り合いじゃなかったっていう話から、なぜこの じゃあここに来たかっていうのがだんだん明かされてって、うん、彼女が持っている悩み事とかがだんだん最後出てくるという話なんですけども、
はい、なんで玉井さんに白羽の矢を当てたのでしょうか。監督のまた思いがあると思いますが、
もともと僕はももクロとはずっと仕事して、まさしくそのももいろクローバーからももいろクローバー Z になる時期から、はいはい、いろいろ仕事をしていまして、玉井さんをが意外に女優として俺いけるって言い方あるかもしれないですけど、はい、魅力があるんじゃないかなってずっと思ってたんですよ、うん、
はい、
で今回自分たちでこういう番組がこの組み合わせの中に入れたらすごい立つんじゃないかなと、うん、なんとなく思っていて、うん、それがですぐこの仕事が来た瞬間にオファーしてくれませんかって言ったら、はい、結構トントン拍子で OK ですってなったので、うんうん、ですごい良かったですね。
へ、うん、辻さんが見た玉井さんは
このアンモモちゃんっていうアンズモモコさん、
はい、
アンズモモコさん、
うん、略して、アンモモちゃん、
アンモモちゃんという役で出てるんですけど、
はい、アンミカさんと違いますね、
関
係ないです、
はいはい、
宇宙人のような女の子のような衣装をまとっていて、うん、もう宇宙人のような感じでみんなの中になぜか馴染んでるみたいな、うん、かそれをやるのがその アイドルであり女優もやってる玉井詩織さんっていうのがとてもすごく合っていたなというのは見ていて思いました。でプラス大人の女性としての魅力もだんだんついてきていて、うん、
そうですね、ちょうど今変革期の時期というか、うん、多分最初に会った時は17歳ぐらいだったんですけれども、うん、今もう22、3ちょっとそのぐらいなんですけど、うん、ちょうど大人になる時じゃないですか、う
ん
う
ん、お姉さんになる時
ですね、はい、その危うさがなんかうまい具合に出たんじゃないかなとは、
交互期待第3話です、はい、ゲストの方々の新たな一面もぜひ、目撃してください。1月10日水曜日深夜から放送スタート、毎週水曜日見逃せません。ゲストはドラマ漫画みたいにいかないから大倉監督とプロデューサーの筒井理恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Hulu で独占配信されたこのドラマは、うだつの上がらない漫画家とその周りの人々の日常をシニカルな笑いと哀愁を交えて描くシチュエーションコメディです。まあ、大倉監督のオリジナル脚本ということで、もう回を追うごとに登場人物たちのキャラクターが非常に濃厚になっていっているということなんだそうですけれども、やっぱこうどんどんこう回を重ねると乗ってくるというか、
そうですね、はい、関係性が見えてくると、はい、だんだんあこの子ってこういう感じなのかなっていうのが自分の中でも見えてきて、うん、そうするとどんどんでみんなも会話のリズムがすごく良くなってきて、ね、そうするとキャラクターがよりよく出るっていう、うん、
漫画家のアシスタントをやってらっしゃる山下健次郎さんはおバカ度が増し、
はい、
でいいですか
本当に増してくると思いますね、はい、
そして東京03がダンスを披露するシーンもあるんだ
そうですね、もうダンスって言ったらダンスに申し訳ないかなっていうような
これ03さんは実際の舞台でこうダンス踊ったりすることあるんですか。
全然踊らないですね。
ないですよね、きっとないキャラクターですよね、はい、どう見たってね、
は
い、
そうなんですよね、
はい、でも何話のところでそれは
披露、一応7話で、はい、あるんですが、はい、これは7話自体ではダンスやるよという話であって、はい、少し踊るんですけど本格的に踊ってないんですよね、はい、
まあ、ダンスを披露するシーンも7話である。
そうですね、
素敵なダンスに仕上がっていたのでしょうか。
これは素敵なダンスというよりかは、これはもう見て本当一言言って見てもらうと分かるんですけれども、はい、ダンスを振りにしたコントですただの、はい、僕非常に好きで、これは
あそうですか、はい、第7話、
はい、
でそのダンスの曲の作詞は、はい、うん、大倉監督がやって、で振り付けは、
山下さんが
、
はい、
山下さんの前でダンスやっちゃったっていうのもすごいですよねって思いますけど、振り付けをじゃあ教えて03さんに。
そうですね、山下くんが全部考えて、はい、ダンスだからもうそこはもう本当、はい、山下くんあんなにバカとか、はい、気のいい兄ちゃんみたいな役だったのに、はい、ダンスになったらやっぱ顔色が変わってくるんですよだからもうそこはその時は近づけなかったですね、
そうなんだ、うん、
インストラクターとしてもダンス教えてたりもしていらっしゃったの で、ね、はい、とっても教え方がうまい、はい、うまくて優しかったですね、
すごいですよね。
そうですね、俺がダンスを教えるからやっぱそんなレベルの低いダンスはできないっていう、やっぱまあそんな言い方じゃないですけど
でも
さすがこだわりあるんだなと思いました。
3代目、
うん、
さすがですね。さあそんな話題のドラマがこの春ついに舞台になります。4月5日木曜日、6日金曜日、7日土曜日、昼夜2回公演、会場は葛飾シンフォニーヒルズモーツァルトホール、普段はクラシックに使われるホールということで、 なんすか、だから最初 Hulu で、で1月10日からは日本テレビで、そして今度は舞台でこれをやっちゃうと、はい、メンバーももちろん同じ5人が中心になって、
そうです、
ね、
は
い、
そうです、
ゲストの方もいらっしゃるんですかね。
それはまだちょっと、はい、内緒ということで
決まってないんでしょ
そうですね、
なかなかこうね、はい、あのスリリングですよね、
そうですね、はい、
ここまで行く舞台に、はい、舞台に関しては、
う
ん、
そうですね、
はい、あのチケット今ガンガン売れてるそうです。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、ねえ、はい、しかもこの作品地上波放送開始前からグッズの先行販売もスタートしています。あ、今日お持ちいただいたんですね、
はい、
こちらにご用意したのは先行販売となるニールセンさんのイラスト入り T シャツ、白、紺、ピンク、まあ、このピンクはこだわりの、
そうですね、
舞台美術でも使われているピンクですかね、
はい、ピンクですね、
はい、はい、いいですねこれ、
はい
はい、あの左胸のところにロゴが入っていて、はいはい、
ニールセンの書いた字なんですけれども、
はい、漫画みたいにいかないっていうアルファベットで書かれていて、はい、そして、右下の方にこの漫画がキャラクターが、ね、かわいいですね、
は
い、
そうですね、
うん、そして、うん、マグカップもあります。これもニールセンさんの、
これニールセンの絵ですね、
はい、絵を描いて、
このドラマすごくマグカップが出てくるんで、
あ、そうだ、
はい、であれ全員色分けしてあるんですよ、あれ、
あ、そうだ、アシスタントの山下くんの荒牧はブルー、青でしたよね、はい、はい、そして、戸塚さんはちょっと黄色みたいな、
そうですね、
このからし
色、ちょっとからし、そうそう、このサムエと一緒のような色でしたね、はい、確か、はい、他みんなそれぞれマグカップあるんでしたっけ。
みんなあります。
何そのマグカップのこだわりは。
あの単純に僕コーヒー好きなんで、はい、あの喋ってる時にあのコーヒーとかがあるドラマとかすごい好きなんですよねそれだけなんですけど。
いやいや面白いですよそれは、はい、まあ、これはあの5人のキャラクターが描かれてますので、あの、はい、その実際のドラマ上にはこれはもちろん出てこないんですけれども、はい、こういうものもありますよ、はい、それからクリアフォルダー5人が並んでいて、はい、ニールセンさんの、
そうですね、絵が、
絵が半分、
はい
はい、お顔の半分を隠していて、はい、半分が漫画になっているっていう、
ポスタービジュアルと一緒
ですね、はい、で、はい、裏が5人のキャラクターがニールセンさんの漫画で描かれたものということで、うん、はい、うん、楽しそうですね、
はい、
ね、
はい、
使うだけでね、はい、そのようなグッズも先行販売されております。今後グッズの種類がさらに増えるんですね。
そうみたいですね、
はい、で舞台のみのグッズなんていうのも販売があるということ
で、はい、あ、なんかいろいろ、
はい、
お菓子も、
うん、お菓子もあったりとか、
はい
はい、
文房具もあったり、
はいはい、それが舞台の日にちが4月5日6日7日ですので、そういった会場で売られるグッズもあります、
はいはい、
劇場のチケット情報とかグッズ販売情報など詳しくは漫画みたいにいかないの公式ホームページでご確認いただければと思います。最後にお二人からリスナーの皆さんにメッセージをお願いできたらと思います、
はいはい、なかなかこうあんま見たことないような、ドラマに仕上がったと思うので、ぜひ皆さん楽しんで見てくださ
はい、
あの基本的に一話完結の物語なんですけれども、はい、それぞれのお話に胸に刺さるメッセージが入っていると思いますので、そのタイトルにあの対しての答えがお話に入っているというのをあのぜひ見ていただきたいなと思います、
うん、はい、ということで、ゲストにお迎えしたのはドラマ漫画みたいにいかないから大倉監督とプロデューサーの筒井理恵さんでした。1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。